こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェーブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、まあ、話したい内容としては2つあるんですけど、どっち喋ろうかなと思ってるんですよね。1個はね、十つ語、六つ語ならず、もう十つ語を生んだよっていうお話と、もう一つは、おちんちんが最も大きい動物は何かっていう話ね。その二つからどっち喋ろうかなって思ってるんだけど、おちんちんの話するとおちんちん連呼するからな。終始おちんちんって言わなきゃいけないので、まあ、十つ語の話しましょうか。ね、おちんちんが最も大きい動物は何かっていうのはね、ぜひ、ご自身で調べてください。本当はこれ喋りたかったけどね。はい。じゃあ、十つ子ちゃんのお話をしたいなと思いますが、西アフリカ、マリ共和国出身の女性がですね、先日、史上初の9つ子っていうのを産んだんですよね。つい5月、報じられてましたけども、そこからわずか1ヶ月後、6月7日、何ですかね、アフリカ地方ではそういったのが今、なんかあるんでしょうか。南アフリカの女性が今度は10つ子を出産して、世界記録を更新したということが入ってきました。この史上初の10つ子ちゃんを出産したのは、南アフリカ、ハウテン州に住む37歳の女性の方。出身は妊娠29週目に帝王切開で行われまして、事前に医師の診断で伝えられていた8つ子。もともとはだから8つ子で伝えられたんですよね。ところが産んでみましたら、7人の男の子と、そして3人の女の子の計10人を出産したと報じられています。女性は2020年の最初にですね、診察を受けた際、6つ子を妊娠していると思われるという診断をされたそうです。これさっき言ってたね、9つ子を産んだ、お母様の方でも最初は6つ子とかって聞いてみたいなね。で、6つ子を妊娠しているよということで言われてて、まあその段階でもね、ちょっと何言ってるか分かんないと、信じられない気持ちでいっぱいだったそうなんですが、その後、さらに詳細なスキャンを行っていったところ、追加で2人、胎児がお腹の中にいますよということで、なんと8つ子を妊娠していると医師に言われて仰天してしまったということなんですね。出産前5月に行われましたインタビューでは、私は信じられませんでしたし、疑いましたと。多くても双子か三つ子でそれ以上はないだろうと思っていたということなんですね。子供たちはどのように子宮に収まっているのでしょうか。子供たちは生き残れるのでしょうか。もし子供たちの頭部やお腹、手が結合して出てきたらどうなるのでしょうと述べておりまして、妊娠当初は相当ショックで不安で眠るのも大変だったということを明かしています。また旦那様もですね、医師の診断を受けた際非常に驚いたと、信じられませんでした。私は神に選ばれた子供であるかのように思われました。多くの人々が子供を望んでいる中でこれほどの子供たちを授かり、私たちは祝福を与えられて幸せだと感じましたと。私は本当に人間が子供、八つ子を出産できるのかどうか自分で調べなければなりませんでしたと。まあ嬉しい反面、やっぱり心配もしていたということなんですね。実際に、妊娠中の出産前のですね、直前の奥さんの方の、まあ出産、奥様の方のね、写真見るともう腹部っていうか、お腹のね、妊婦さんのお腹の膨らみ方じゃなくて、なんだろう、もう風船が胸のあたりからもう膨らんでる状態。ぐらいもう大きい風船を入れられているみたいな感じでしたね。南アフリカの医科大学の先生によりますと、今回ほどの多胎妊娠は母子ともにリスクが高く、赤ちゃんは数ヶ月ほど保育器で過ごすことになるだろうというふうに指摘をされています。これは非常に特異な状況ですと。どれほどの頻度で起こるかは分かりませんが、非常に複雑でリスクが高い状況。まあ、それはそうですよね。やっぱり双子ぐらいだったらまだいいんでしょうけども、三つ子ともなると結構お腹の負担も大きいですし、やっぱりその子宮のね、膨らみというのも限界があるはずなので、本来は。なので、まあ、当然、羊水が足りなくて窒息ということもあるでしょうからね。まあ、お母さんにとっても、お子さんにとっても非常にリスクが高いっていうのが多胎妊娠の特徴ではありますね。通常よりはるかに多くの胎児を妊娠することで発症しうる問題としては、 子宮内に胎児が収まる十分なスペースがないため、早産にあたる状況で帝王切開せざるを得ないという点が挙げられますと。先生は赤ちゃんの生存率は母体内にいた期間の長さにかかっており、早産では胎児が小さいため、今度は死亡するリスクが高まってしまうと。ですが、こう待ちすぎても今度は、やっぱりもう、お母様の方にも、影響がありますし、当然、子どもたちも狭いところに入れられているわけですから、そうした中でリスクが出てくるというので、タイミングを見計らっていたということなんですね。今回、この奥さんのように、このね、女性の方のように、通常のケースだと、まあ、ちょっとね、多胎で妊娠するケースというのは、不妊治療がちょっと原因になっている場合も多いんではないかという形で指摘、まあ、病医学界でも言われています。ただ今回は、通常の妊娠、自然妊娠ということで、まあ、不妊治療とかではなかったということなので、なぜこれだけ、多胎の、妊娠につながったかというのは、まあ、今後ね、話を聞きながらとかになるのかもしれませんけども、まあ、ちょっとこれに関してはね、なかなか原因追及というわけには、原因がね、これだっていう原因がわかるわけではないんでしょうけども、ただ何の因果か、西アフリカ、そして南アフリカと連続でね、アフリカ大陸の方で9つ子、10つ子、が生まれているというのは、なんか不思議な関係、何かしらもしかしたら、環境であったりだとか、そういったものが影響しているのかなというのを感じながらちょっと見ていました。まあ、29週での、出産と、ね、帝王切開での出産ということなので、お母さんそしてお子さんたちにもね、本当に、健康に、すくすくそ、育ってほしいなど、誰一人ね、何か病気があるとか障害があるとかいうことでもなく、健康に、育ってほしいななんていうふうには遠くから思っています。はい、今日のところはここまでなんですが、そうですね、まあ、せっかくなんで、おちんちんの話しますと地球上で最も大きな動物であります、シロナガスクジラ。こちらのおちんちんは、長さ 2.4 メートルから3メートルになると言われています。ゾウさんが1メートルほど。さあ、そんな中、どれが一番大きいのか、割合としてどれが一番大きいのかっていうと、岩とかね、大型の、水生生物、もしくは船の表面などにくっつく、あの気持ちの悪いフジツボですね。フジツボはこちら雌雄同体なんですけども、自分の体から、チューブ状のね、非常に長いペニスを、ね、おちんちんをブーッと出していって、隣にやったりとかする、他の、体に対してね、受精していくということで、その長さ最大8メートル、あ、8倍です、ということなので、まあ、5センチほどの、体に対して、5、40、40センチぐらいの長さになったりとかするそうなんですね。うん。あと、非常に長い、体格として、大きい割合を持っているものとしては、あのね、水辺に浮かぶ可愛らしいカモ、こちらの方も、かなり、大きめのおちんちんを持っているということですね。小橋、おたてガモというカモに関しては、なんと体長の半分ほどということなので、かなり大きめの、おちんちんを持っているそうですちなみに哺乳類の中では人間もかなり大きい方で、これは哺乳類 の動物の中で人間というのは、唯一快楽で、セックスをすると、いうのがありますので、その、結果、人間の体についているおちんちん、もしくは女性の胸、これに関しても他の動物に関して割合として非常に大きいと言われているそうです。はい。結果としてせっかく十つ子ちゃんのいい話し方を思いきや、最終的にはやっぱりおちんちんの話で終わってしまいましたね。はい、今日のところはここまででございます。告知、マッコテリーやってますんで、マッコとテリーとお嬢とこちらをやってますので、マッコ DX の方でぜひ送ってください。ご相談関係もですね、ぜひ送ってもらえたらなと。真面目なご相談でも結構、毎回茶化してますけどもね、真面目に答えるところは答えますので、ちゃんとした質問でも結構でございます。相談でも結構でございます。ぜひ送ってください。番組への、マッコテリーのご意見ご感想は向こう、こちらに関してのご意見ご感想は私のところに送ってください。マッコテリーなんかもね、聞いたよっていうので、ぜひ、感想とかシェアとかをしていただくとこ非常に嬉しいなと。思いっきり英語させてるんですけど全然出てこないので聞いてはもらってるんですけどね、だいぶ数としては聞いてはもらってる方らしいんですけども、なかなかシェアとかされないということなんでね、ぜひ送ってもらえたらなと思っております。今日のところはここまでです。また。